好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは、 SR レディオのお時間です。
はい、こんにちは。
今回はね、はい、第23回、
うん、
天気の子の話をします。
おお、
知ってる天気の子。
いや、これね、俺見たことないんだよね。
新海誠、
うん、
見たことない。
見たことない。内容もあらすじも何も知らないです。はい、
どういう話だと思う？
ラッドウィンプスが歌ってる話だと思います
。どういうこと？ラッドウィンプスが歌ってるアニメ。
うん、そうそう。ラッドウィンプスはでも主題歌。
そうそう、主題歌、主題歌
ですよね。
2019年に公開してて、
うん、
で私見に行ったんですよ。
おうおう、はい、
劇場に、
うん、
で見に行って、あ、まあまあ面白いなと思ったぐらいだったんですよ。
うん、
で今回あの Amazon プライムとかでレンタルが始まって、
はい、
で借りたんですよ。借りた、レンタルしたんですよ。500円ぐらい払って。
お金払って、はい、
そう、もう一回見ようと思って、
うん、
でなんでわざわざこの時期にお金を払って見るかっていうと、
うん、
今見るのが一番いいんですよ。
あ、
天気の子は
内容的にという意味、
そう、今この瞬間ぐらいから、はい、まあ、夏にかけて見るのがいいんですよ。
へ、うん、
っていうのも、
はい、
もうね、天気の子はずっと雨が降ってるんですよ。
あー、そうなんだ。
1時間半ぐらいなんですけど、映画は、
うんうん、
ずーっと雨が降っても基本的に8割ぐらい、
はい、うん、
で残りの2割が晴れなんですけど、
うん、
それをこの今あんまり天気良くないじゃない、
うん、すごく悪い
すごく悪いでしょ、うん、でここが晴れるか晴れないかぐらいのタイミングの時に、
うん、
天気の子を見てごらんなさいっていう話ですよ。
おー、見てごらんなさいね。あ、そうですね。ちょっと僕はまあ本当に何も知らないんで、ちょっと聞いてみて、あの、よかったら見ようかなと。
あ、そう、ね、うん、もうね、ネタバレありでいきますよ。
まあいいですよ、全然僕はそれ気にしないんで。
あのね、うん、ネタバレありでいきます。もう嫌な人はちょっと一回止めてラジオを500円払って見てからもう一回聞いてください。
はい。
これ新海誠が書いたテーマっていうのがあるんですね。
ほう、
この映画のテーマ。だからこれはもう間違ってないんですよ、はい、
うん、
少年と少女が世界を変えること、
うん、
これがこの映画のテーマです。
なるほど。
で、調和を取り戻さない物語、
う
ん、かっこ世界が狂ったままのって書いてありますね。
うん、それがなと天気とどう結びつくのかもうよくわかんないですけど、
そうですね、う
ん、
ちょっと後々説明します、
はい、
でもう一つキャラクターの要素としては、うん、まあ、3人だけ覚えてもらえばいいらしいです。
はい、
ひな、
うん、
太陽のようって書く女の子ですね、ひな、うん、ですね。太陽のようにナッパの名のひなちゃん、
はい、
と穂高くん、
うん、
と菅っていう、まあ、3人いるんですけど、大人ですね、うん、菅っていうやつは大人です、
はい、
で穂高っていうのが主人公の男の子で、
うん、
家出少年、
うん、
東京の離島からちょっと家出で東京に出てきた少年です、
うん、はい、
でひなちゃんは晴れ女なんです。
ああ、僕は晴れ男ですよ。
なんでそれ。
いや、ライバル。
いや、その次元じゃないのよ。翔子の、翔子の晴れ男の次元じゃないの。
ない、はい。
ひなちゃんは、うん、もうガチンコの晴れ女なんですよ。
そう、そんなのいるんですね。まだ会ったことないですけど。
もうガチガチの晴れ女なんですよ、ひなちゃんは。
うん、
で、まあ、この二人は貧困なんですよね。貧困層なんですよ。
うん、
で、まあ、お金を持ってない。
うん、
まあ、家出少年だし。はい、ひなちゃんは、弟と二人で暮らしてるみたいな設定なんですよね。
二、うん、
人とも高校生なんだけど、
はい、
ひなも穂高も、
うん、
で、晴れ女ビジネスみたいなのを二人でやるんですよ。
へえ、
まあひなちゃんは、
うん、
私なんか晴れさせられるよみたいなこと言うのよ。
へ、
穂高くんに。雨が降ってる中で、はい、東京はもう気象が異常になっちゃって、
うん、
ずっと雨が降ってるんですよ、
うん、
そこでひなちゃんは晴れさせられるんですよ。東京、東京とかそのひなちゃんの周りだけ。
あ、もう自由自在なんだ。自由自在っていうか、
まあ、
いたら
ほぼ自由自在、
いたら晴れるみたいな。
いや、祈ったら晴れる。
うわ、すごい。すごいね。
祈ったら晴れるね。
マジか。
だからそれを穂高は信じて、
うん、
まあ実際晴れたし、
うん、
雨が、
うん、
だから晴れ女ビジネスっていうのを立ち上げるわけですよ、
うん、
それで一回行ってみたらなんか話題になっちゃって、
うん、
晴れ女ビジネスがもうすごい依頼が殺到するわけ、
はい、
でもう絶好調になって、
うん、
で晴れ女ビジネスを続けていくんだけど、
はい、
その晴れさせる能力には、うん、まあ、なんか代償ももちろんあるから、
うん、
あるわけですよ、
はい、
まあ、つまりひなが死んじゃうかもしれないみたいな。
マジで晴れさせて
晴れさせて。
なるほど、うん、
っていう話です、
うん、
端的に言うと、はい、雨の止まない東京が舞台で、
うん、
晴れす させる晴れ間を出すことができる晴れ女、
うん、
ひなちゃんが、まあ、祈ると晴れる、
うん、
で人は喜ぶ、
はい、
けど、ひなちゃんはなんかそういうことを続けてると死んじゃうかもしれないみたいな話なんです、
はい、うん、
でこれがなんか犠牲人柱っていう言葉を使われてるんです。なんか昔の日本の風習と一緒で、
あ、はいはい、
まあ、ちょっと例えに出してる話なんですけど、うんうん、多分、誰かを犠牲にすることで災害がなくなるとか、
うん、
疫病がなくなるみたいなのって多分昔から、まあ、日本だけじゃなくてあんのかな。
そうですね、
まあ、ワンピースとかでも多分あったと思うんですけど、
うん、
まあ、そういうモチーフなんですよね、
うん、
つまり人柱なんですよ、ひなちゃんは、
うん、
この雨の東京を終わらせるための、
はい、
人柱みたいな設定、
存在というか設定、
そう、は
い、
で、まあ、最後の方の、まあ、中盤から終わりにかけていいシーンがあるんですよね、うん、いいシーンっていうかな、いいシーンっていうか、まあ、メインのシーンがあるんですよ、
はい、
それは、ひなちゃんが晴れさせるんですよね、東京を。
お
カラッと、
はい、
晴天にさせるんですよ、もう局地的にじゃなくて
全部、
うん、でその代わりひなちゃんいなくなっちゃうんですよ。
マジで。
そう、そうなると穂高はひなちゃんを探すわけ、
うんうん、
探すっていうか助けに行きたいと思うわけ、うん、大好きだから。
マジで恋愛の話になった。
そうだ、もうボーイミーツガールですから、
うん、そうか、ボーイミーツガールだもんな、それは。
そう、そう、もう新海誠ですから
そうか、それはもう大上ね、はい、
で、うん、穂高はもうね、うん、極めてもう迷惑な男なんですよ。迷惑な男っていうか、社会的に見たら、
うん、
すげえクソガキなんですよ。
ああ、俺の嫌いなタイプのね、
はい、
はい、
ね、警察には逆らうし、
うん、
なんか意味不明に拳銃とかぶっ放すし、
はい、
なんか、山手線工事してるとこ走ってくしみたいな、
はい、
なんか
なるほど
とにかくなんだこいつみたいな、迷惑だみたいなやつなんですよ、うん、
まあまあ島育ちの自由な感じのやつってことですね
そうそうそう、はい、極めて迷惑な少年なんです
よ、はい、
でもひなちゃんを守るためにこうずっと、まあ、奔走するわけね、
うん、
いいシーンで、
うん、
で、まあ、それでやっとこう、まあ、ひなちゃんが助かるかどうかっていう話なんですけど、
うん、
まあ、行っちゃうと、
うん、
まあ、ひなちゃんを助けるんですよ、穂高は、
うん、
あの世に行ってしまいそうなひなちゃんを、
うん、
の手を引いて、
うん、
地上に戻すんですよ。
どういうことなんだろうあの世に行ってしまいそうな、それでちゃんと戻ってくるんだ。
そう、ひなちゃん戻ってくる。
もう力を使って死にそうなひなちゃんはもう手を引いたら戻ってくるんです。死なないんだ、
まあ、
死なないっていう、
まあ、ただその代償として、
うん、
また雨になっちゃう、東京は。
あ、
ずっと雨、
はい、
でその選択を穂高は迫られてるわけ。
うん、なるほど。
世界を変えてまで、
うん、
もう世界はずっと雨でもいい。
あ、なるほど、
っていう話、はいはい、ひなちゃんがいなくなる、あ、ひなちゃんを取り戻す代わりに世界はずっと雨だけど、うん、それでもいいのかっていう、
なるほどね、
話なんですよ。
はいはいはい、
晴れを選ぶかひなちゃんを選ぶかみたいな。
あ、理解しました。
そう、
はい、
で、
はい、
まあ、世間的には社会的には晴れが欲しいわけじゃん。
そうだね、大多数の人はね。
そうで、ひなちゃんがいなくなって東京が晴れたらみんな喜んでるわけよ、
うん、
まあ、ひなちゃんのことが知らないからね、
うん、
だけどその穂高だけはもうひなちゃんを取り戻したい、
うん、
でなんかね、それで俺は晴れ間よりひながいいみたいなこと言うんですよね、
うん、
青空よりもひながいいな、
あ、
もう二度と晴れなくたっていいみたいな、
うん、
そういう青臭いことを言うわけですよ。
でも分かる分かる
分かる
分かる分かるそういう熱い感じは分かる。
そうそう、うん、で、はい、まあまあそういう話なんですよ、
うん、
で、まあ、ずっと雨で終わるんですよ、
はい、
だから調和を取り戻さない、
うん、
物語っていうのが、まあ、新海誠が描いた世界が狂ったままの物語、
うん、
だけどそのひな と、穂高の、うん、その2人のボーイミーツガールの、
うん、
2人の物語だけは、
うん、
この2人の世界はまあいい、
うん、
よしよしみたいな、
はい、
感じ、
うん、
世界的にはなんかもうダメだけど、
うん、
調和を取り戻さないけどっていう話なんですよ。
なるほどね。
で、
うん、
結構ね賛否両論あるんですよね、なんか、
うん、
この映画は。
まあ面白い、まあそうだね、まあ
まあ、めちゃくちゃっちゃめちゃくちゃなんで、
うん、で俺なんか どっちの意見も聞いたことある、まあ、見に行ったことの 見に行ったことある人がなんか言ってることは
ね、うん、こういうのはね、
はい、
世界系って言われるんですよ、カタカナで
世界系
って言われるんですよ、はい、僕と君の世界の話、うん、
なるほど、はい、
の話が、まあ、新海誠も多分得意なんで、
うん、
でそれをまあ真骨頂みたいな話だなと思ってはいたんですけど、結構ね、うん、批判も多いみたいで、
うん、
でもね、なんか YouTube で改めて天気の子についてちょっとググってたんで、ググってたっていうか YouTube 検索かけてたら、うん、
はい、
なんかインタビューみたいなのを新海誠が答えていて、
うん、
なんかね、君の名は をやったじゃない、
うん、
そしたら、ま、なんか君の名前にも批判つうか、うん、
まあまあまあ、まあ、
たくさん来たらしいのよ、
うんうん、あると思う、なんか賛否両論
が、そうそうそうそう、はい、でそれが、
うん、
なんか君の名は願いの結晶のような作品っていう風に新海誠は言ってるんですよね、
うん、
でそれを叱られた気がしたっていう風に新海誠は言ってるんですよね。
おお、なるほど、はい、
そう、願うことを叱られた気がしたみたいな、
うんうん、
で天気の子は、その、まあ、叱られたことへの息苦しさとか反発みたいなものが天気の子につながってるんじゃないかなって自分で言ってるんですよ。
ああ、そういうことがあったから、そういう、まあ、作品を作ろうと思ってこう作ったわけではないけど、
うん、
なんかそこに物語につながったって結果的に、
そう、はい、そうそうそうそう、うん、多分つながってると思うっていうふうに言ってるんですよ、うん、だから、まあ、つまりどういうことかっていうと、
うん、
要は穂高のやってることっていうのが、
うん、
世界的に見て社会的に見たら、
うん、
結構まあ何やってんのお前みたいな話なんですよ、うん、だから例えばツイッターだったら叩かれちゃうんですよ。
いや、めっちゃ叩かれちゃうはってあるよね、多分
晴れさせろよみたいな話なんですよ、うん、だけど、そうじゃないだろうと、
はい、
多分ね、
うん、
新海誠がやりたいのは、
うん、
その誰か個人の願いとか、
うん、
祈りとかっていうのは、まあ、優先されるべきっていうか別に、
うん、
自由であっていいだろうっていう多分思想なんですよね、多分。
ああ、なるほど、はい、
だからこう社会全体でこうしなきゃいけないとか、
うん、
こういうふうに調和を取らなきゃいけないとかっていう物語であっては面白くないっていうかね、彼のやりたいことではないんだろうなって思うわけ、
うん、
でそのカウンターの精神っていうのは個人的にはすごい好きだなと思う。
なるほどね、
うん、なんかこうしろとかああしろとかって言われるわけよ、物語を作ってるとさ、
うん、
こうはおかしいだろうとかこれはダメだろうとか、
うん
って言われるのを多分あえてこう反発していくみたいな、
うん、
結果的にだからそういう反発みたいな作品なのかなっていう風にも思えてきたんですよ、だんだん、
うん、確かにね
って考えると結構、まあ、ロックだなっていう気もしてくるんですよ。
ロックだよ、だってなんかこれさ願うことを叱られた気がしたって、
そうそうそうそう、
でこれ多分普通の人だったらさ、こう叱られたことを叱りたいじゃん、
うん、
でそうするとツイッターで荒れるとかさ炎上するじゃん、
そうそうそうそう、
叱らないで、
うん、
新しいものを作るっていうそのロックな感じもあるし、
そうそうそう
そうそうそう、
だから、まあ、天気の子を批判するということは、
うん、
つまり、まあ、新海誠が、まあ、要は反発した人とまた同じ人が反発してるわけだよね、
うん、
多分
そうだね、
うん、多分個人の願いを、
うん、
まあ、受け入れられない、エンターテインメントにおける個人の願いを受け入れられないんだろうなっていうことなんですよね、うん、だからもう批判にも前打ちしてるみたいな、じゃあ先にジャブを打ってるみたいな、
作品の
内容自体で、
ね、うん、
だからもうそれに批判するということはもはや分かってないみたいな構造を、うん、
なるほど、
だからすごい、まあ、頭がいい作品なのかなというふうにも思ったりもするわけ、
うんうんうん、
賢い、もうすでに批判されることは分かっている上で、
はい、
その批判を超えた願いをまた物語で描いてるみたいな、
うん、なるほど、はい、
だから、まあ、強い作品だなって思うわけですよ、
うんうん、
私は思ったんですよ、改めて
今話を聞いたら、まあ、なんか面白そうだなって思ったね。
そうだから、まあ、うん、君の名はと、まあ、続けてみるのが本当は多分いいんだろうなと思うんですけど、
うん、
だから、まあ、こう社会全体にこうある閉塞感みたいな、
うん、
まあ、SNS とかインターネットとかが通じてこう変にこうみんなが正義感を振りかざしちゃったり、
うん、
なんかこうするべきだああするべきだとかみんな言うじゃない、
うん、
そういうものに対するこうカウンターがすごい願いとしてある作品なんで、
うん、
個人的には好きです。こういうエンターテインメントがあってい
い
と思います、
はい、うんうん、
だから、まあ、もう二度と晴れなくたっていいっていうのはもう、
うん、
もうそこでの強烈なストレートですよね、多分、
うん、
だから、まあ、大人の調和とかそういうのは多分雨でも表現されてると思うんですよね、
うん、
別に晴れさせることは多分この物語にとってはあんまり良くないことなんですよ、
はい、
晴れさせちゃうと、うん、みんなが望んだ世界になっちゃうから、
そっかそっか、
そう、晴れさせないんですよ、
うん、
晴れさせない方がこの物語は正しいっていうか、
はい、
カラッと最後は晴れさせない、
うん、
最後はしとしと雨が降ってるんですけど、
うん、
でそこに一筋光がまあ差すぐらいの感じ、うん、
なるほどね、
だから、
はい、
だからそういうなんかね、意外となんかファンタジーだけどロックな精神もちょっと個人的には感じたりもしたりする、
うんうんうん、
であとはね、ラッドウィンプスの、
はい、
グランドエスケープっていう主題歌知ってる、
いや、わかんないですね。
あのね、はい、グランドエスケープっていう主題歌が多分、まあ、この作品の関連さ、うん、関連の曲では有名なんですけど、うん、私普通に聴いてて、うん、であんま意味分かってなかったんですよ。歌詞とかあんま聞かないし、うん、真面目に。でタイトルの名前もあんまよくわかんないなと思って、うん、グランドエスケープってなんだろうなと思ってたんですよ、
はい、
だけど改めての作品の意味とかを考えて、まあ、これあの作品に合わせて作った曲なんで、
うん、
どういう意味なのかなっていうのを最近ぼーっと考えてたんですよ、
はい、
で、ね、天気の子ってお彼岸の話なんですよ、
うん、
なんかお彼岸、彼岸っていうのが、まあ、空の上の世界っていうかもう死んじゃった人の世界、
はい、
煩悩がない、
うん、
亡くなった人の世界で、うん、死岸っていうのがあるらしくて俺は知らなかったんだけど、
うん、
死岸はこっちの今の我々が生きてる世界。
ああそうなんだ、
そう
知らなかった、はい、
で死岸と彼岸があって、うん、でお盆にそれがつながるみたいなことらしいんだよ、
うん、
なんか
そうなんだ
初めて知ったんだけど、うん、でなんかお盆でなんかわかんない火を焚いたくとその煙が上に舞い上がって、うん、まあつながるみたいな、
はい、
なんか上に亡くなった方が、
うん、
初盆とかはこうやってくるみたいな、
うん、
っていう話らしいんだけど、
はい、
でそれを踏まえた上でグランドエスケープってなんだろうっていうのは考えると、まあ、この煩悩まみれなわけじゃないですか、
う
ん、我々
そうだねまみれてるね、
そう、そこから、うん、多分この主人公の穂高と、なんだっけひなちゃん、
うん、
はエスケープするわけ、
ああ、
うん、エスケープして僕と君だけの世界を、
うん、
にしちゃったわけ、
うん、
世界を変えちゃったわけ、
なるほどね、
でグランドからエスケープしたわけ、
あ
このグランドから、
はい、
っていう意味なのかなっていうふうに思ったりもした、
二人は抜けたんだね、そっか、ね、雨の
そうそうそうそう
ところから、はい、
でこの死眼の世界の、はい、まあちょっと変えてしまったみたいな、
はい、
っていう話なんだと思って、まあちょっと納得感もあって、
うん、
あとなんかグランド、なんかそのインタビューでまたあったんだけど、グランドエスケープのグランドが土っていう意味のグランドなのか、
うん、
大地っていう意味のグランドなのか、
うん、
あとなんか偉大なみたいな意味あると
思って、うんうん、ある
で、まあ、偉大なるなんか脱出みたいな、うん、意味も、
まあ、大きいとかね、
うん、そうそうそう、うん、あるらしい、
うん、
野田洋次郎曰く、
はい、
みたいな、
うん、
ところも面白い、
うん、
あとはね意外とねこれねこれおっぱいを見て、
はい、
日高くんは泣くんですよ、
もし俺も泣くかもしれないけど
いやいやいやこれね、うん、多分後にも先にも初めてだと思うよこれ、
うん、
あの好きな子のおっぱいを見て泣くっていうのが映画の中に差し込まれるのは、う
ん、その日高くんを見て俺は泣くかもしれないそんな穂高くん見て
これはね意外とハイライトだと思う、
いや確かに斬新かもしれない、
おっぱいを見て泣くっていう、うんうん、あのシーンだけでも多分見る価値はある、
へー、
あとちょっとねこれにもついても話したいんですよ、
はい、
プロダクトプレイスメントって知ってる、
うん、これはどういうことですか、わかんない、
映画とか、まあ、作品映像作品とかの中に実在の商品を登場させてるっていう広告手法なんですよ、
うん、ああなるほど、はい、
でふんだんに使われてるんですよね、
はい、
天気の子は異常に使われてるんです、
それ結構あるんですか映画でそんなに使われてるものって、
ね多分日本はあんまりないと思う、
なんか
ハリウッドは多いと思う、
あれとか違うの、タイガー&バニーとかさ、
あそうそうそうタイガー、そうそうそう、
ああいうのはガチのなんかもう広告、
そうあれはまあ多分スポンサーになっちゃうかな、
スポンサーとかになっちゃう、
うん、
あのとは別に、
そう多分タイガー&バニーは実際の製品が登場してるわけじゃなくて、
うん、
多分スポンサーという形でソフトバンクっていうロゴだけ出てくるわ
け、あ
携帯が出てくるわけ、でプロダクトプレイスメントはプロダクトが出てくる、
商品が画面にこう映り込む、
そうそうそうそう、
あの、
はい、チキンラーメンが出てくると、
あ、はいはいはい、
それが多分プロダクトプレイスメント、
うん、
であとはアイアンマンの、
はい、
車がアウディのなんか最新型の EV だ、
あ、はい、
だとか、
はいはい、
そういうのが結構あるんですよね、うん、アメリカだと、でそれが日本だとあんまり なかったりするんですけど、
はい、
もうねこれすごいんですよ、でちょっと俺メモったのよ映画見ながら、
うんうん、
プロダクトプレイスメントについて見たいぐらいの映画だったんで、
うん、はい、
メモってたんですよ見ながら、
うん、
いきますよ、漫画喫茶マンボウ、求人バニラ、
うん、
あれですね、あの新宿をよく走ってるやつですね、
バニラまで、うん、はい、
バニラバニラってやつですね、うん、
はい、
であとメーカーズマーク、
あああれか、ウイスキー、
ウイスキー、
はい、
プレミアムモルツ、
はい、
チキンラーメン、
メーカーズマーク、グラムか、プレミアムモルツ、
はい、
はい、
チキンラーメン、
うん、
緑のタヌキ、
はい、
アップル、まあ、iPhone ですね、iPad かな、iPad ですね、 あとヤフー知恵袋、
うん、
アート引っ越しセンター、
うん、
タワーレコード、
はい、
タバコのケント、
はい、
マクドナルド、
はい、
アドワーズ、ゲーセンですね、
ああはい、
まあ、あの新宿とかに多分あるやつ。
結構あれ、うん、東京は結構あるじゃない、はい、
デニーズ、
うん、
唐揚げくん、
うん、
カップヌードル、
うん、
ペプシ、
うん、
イエモン、
うん、
バイトル、
うん、
リプトン。
ああ、
もうこれで私が確認できただけでこれだけあったんですよね。
もうバラバラだね、この言ったら、メーカーというか。
そう、
うん、
で、
うん、
これが、プロダクトプレイスメントなんで、お金を払って、
うん、
ちゃんとあのこの制作会社に、
はい、
お金を払って、この製品を出してもらってる製品もあるんです、
うん、
で多分そうじゃない製品もあるの、
うん、
多分あの最後のエンドロールで提供を確認したの、うん、提供っていうか、
はい、
会社とかを、うん、なんか出てない会社もあって、
うん、
普通に演出として実名で登場させてるのもある気がするんです、
う
ん、からもはやわからない、
そんなことあるんですかね。
そう、実名の製品はたくさん登場、サービスとか製品はたくさん登場するんだけど、
うんうん、
それがあのこのプロダクトプレイスメントなのか、
うん、
その本当に演出として使いたいものなのかが、
うん、
まあ、わからなくなってる、
うんうん、
まあ、これあえてなのか何なのかちょっとわからないですけど、
はい、
まあ、あえてな気もします、
うん、
だから多分あの実名の商品と実名じゃない商品が混在しちゃうとさ、
うん、
あ、実名の方はお金払ってるのねってなるから。
そうだよね、
うんうん、なんかこう全部要
は
ちゃんとしてる、
はい、
全部ちゃんとしてるんですよ基本的に、
うん、
あの看板とかも、
はい、
なんかごまかさしてないんですよね。タワーレコードってちゃんと書いてあるし、
うん、
だからそこがね俺はね好きなんですよ。いいなと思ったんです。
確かになんか注目してみたいなと思ったけど、うん、なんか大変だよねそうなると。
そうそう、多分ね映画作りとしては大変だと、
うんうん、
だけどこれは結構ねアニメ好きの方とかは一部批判が多かったりもする。
うん、商業的になりすぎてると
。そう、
はい、
タイアップが多いとか、
はい、うん、
で何やってんだみたいなこと言われるんですけど、個人的にはこういうのは
いやリアル、
そうそうそう、ね、リアルだし、うん、まあ別にあっていいし、別に作品の、うん、味を殺してないんですよね、
うん、
あのなぜかっていうとチキンラーメンとか緑のたぬきとかは、
うん、
あとマクドナルドとかが、
うん、
あと唐揚げくんとか、
はい、
カップヌードルペプシーとか、
はい、
で何がいいかって、うん、そのテーマがテーマっていうかキャラクターが貧困なんで、
あ、
もうバッチリなんですよ、ね、
はい、
別に食ってておかしくない。チキンラーメンを食ってておかしくないですよ、
うん、
緑のたぬきを食べてておかしくない、
うん、
しペプシーを飲んでておかしくないんですよ、
はい、
だからで彼らにとってのごちそうがマクドナルドのビッグマックとかなんですよ、
うん、
唐揚げくんとか、まあ唐揚げくんとかもそう、
はい、
彼らにとってのごちそうがそういうものなんですよ。
なるほどね。
そうっていうのもまあ等身大に合ってるし、
うん、
プロダクトプレイスメントと物語のこのちゃんとキャラクターの設定がまあ合致してるんで、
うん、
気持ち悪くないんですよね別に。
わかりやすいですよね、まあ、親近感もあるし。
そうそうそうそう、
それは入りやすいですよね。
そうそうそう、
設定に、はい、
だからなんかね、まあめちゃくちゃコラボの CM がたくさんあったんですよね、これって、
うん、
天気の子ってコラボ CM が、
うん、
多分ソフトバンクとか、
はい、
ソフトバンク の, あのお父さんとか出てるらしいんだよ天気の子に。俺は分かんなかったよね、2回ぐらい出てるらしい。
ちょっとお父さんって誰だ
白い犬だよ。
あ、白い犬か、はい、
そうそうそうそう、
はい、
白い犬、
犬って言ってもらえない。
はい、そう白い犬とかも出てるらしいのよ。
犬ね、はい。
そうそうそう。
なるほど。
あとはアップルのマークとかもちゃんとしてるのよ。
うん、
なんかごまかすじゃんアニメって、なんかブドウにしてたり、
うんうん、
なんかアップルに怒られるから。
やってるよね。
そう、うん、でも多分ソフトバンクが入ってるから、
うん、
アップルちゃんと使ってるのよね。
はあ。
そう iPad を、
ま、なるほど。
使ってほしいじゃんこっちとしては。っ
ていうか絶対宣伝になるじゃんねそっちの方が、
うんうん、
入れた方がね。
あ、そうそうそうそう。うん、で、あ、アップル、なんかアップルブドウになってるよりは俺はアップルがちゃんと載ってる漫画、
うん、
漫画じゃないアニメの方が完成度高いなって思うし、
そうだね、
うん、だそういうのも含めて、うん、このプロダクトプレイスメントとこうちゃんと演出の融合はねすごい見事にできてる作品だなと個人的には思ってる。
なるほど、
うん、で気になる人は一部いるんだろうけど、うん、まあそれを差し引いても気になってない人の方が多いし、
うん、
まあいいんじゃねっていう。
それ気にしてる人はそうだね。何も見れない。
そんなことを気にして確かにドラマとかも何も見れなくなっちゃう。
どういう、まあ分かんないですけどね、まあ、それを批判する人とかはちょっとね、批判する人の気持ちがよく分かんないんでね、
うん、あとあれだ、プロダクトプレイスメント一番有名なのが007、う
ん、アストンマーチン、
あ、そうそうそうそう、
はい、
とかあと、うん、あのスーツ、
あ
ー、うん、あの時計とかいろいろ、
そうだね、
あらゆるもの、
はい、
が、うん、まあ、プロダクトプレイスメントの多分一番成功例と言われているものなんですよね、
はい、うん、
まあ、そういうのも、まあ、日本にもやってくると面白いかなっていう感じもしますよ、
うん、はい、
親近感あるし ね、
そうだね。
あとは声優、
うん、
あのね、大吾小太郎くんっていう子がね、
うん、
主人公なんです、
はい、
であと森奈々ちゃん知ってる？
わかんない。
え、森奈々ちゃん知らない？
知らない。
あのね、高校サッカーの応援ガールだったんだけど、
こっち、ああ、はいはい、わかりました。うん、
あのちょっと幼顔の、
はい
はい、子ですね、
うん、
この二人の声がね、
うん、
抜群にいいです。
ハマる。でもあ、本当の声優さんではないん
ですか？ではない、初挑戦。
お、子供、子供っていうかかなり若い子なのかな、この子。
多分二人とも高校生ぐらいだと思うけど。
あ、そうなんだ、うん、すごいね。じゃあ
高校生が高校生やってるみたいな、
うん、うん、
感じでね、森奈々ちゃんの声がねすごくいいんですよ。
へ
な、あのね、私ね、声が結構好き、はい、な、うん、大事なんですよ、
うんうん、
声が大事、
うん、
で森奈々ちゃんの声めっちゃいいんですよね。
思い出せないんですよね、そのまあちょっと、うん、
で
どういうか、はい、
1個前の君の名はの、
はい、
声優さん、
はい、
あのちょ名前忘れちゃった、あの人、
上白石
さん。そうそう、上白石さん、
はい、
もう私好きなんですよ、うん、声、
はい、
なんかね、俺ね、新海誠の声の趣味と合っちゃってるかもしれない。
ヒロインの、ね、
ヒロインの
趣味、はい、
ヒロインの声の趣味と合っちゃってるかもしれない、
うん、
これじゃないなと思わないんですよ。
ああ、
それが意外と私は見れる要因かもしれない。
なるほど。
一番
ヒロインは俺全員花澤香菜さんでいいかなって思って
ます。何、乃木坂の？
乃木坂じゃない、な、花澤香菜さんっていう声優さんがいて。
あ、声優さんがいるんだ。
そうそうそう、すごく好きな。なんか
誰の声やってる人？
え、めいろいろやってるから、もうねキリがないよ、あげたら。シュタインズゲートとかの。
シュタインズゲートわかんねえ。あ、そうなんだ。
マユシとか、まあほんといろいろ、化け物語とか、もうなんかいろいろですよ。
ああ、うん、そうなんだ、
はい、
そうなんだ。そういうね、多分ね、声もねいいのよ、キャスティングが、うん、大吾小太郎くんも割といいと思う、
うん、
あ、ただね、本田翼はちょっとあんまり個人的には微妙なんですけど。
ああ、そうだね、もともとそんなに声がいいっていうイメージでもないし、
そうね、
うん、
まあそんな感じです、
はい、
まあなんかその辺も面白いっす、
はい、
だからね、なんか改めてもう一回見て、この時期に見るのは面白いかもしれないと思いましたよ、私は、
うん、
個人的には君の名はより好きなんですよね、なんとなく。
ああ、
あのね、色彩の雰囲気がちょっとね、
うん、
暗いんですよ、
うん、
この映画って割と。
それがあれなんじゃないですか、なんかみんながあんまり、
あ、それかもしれない、
良いと思わないポイントが、
うんうん、あの、はい、色の話で言うと、
うん、
青とか緑の色が強い映画だと思うんですよね、多分、
はい、
だから暗めのシーンが多い、うん、部屋の中とかも多分青いシーンとか、
うん、
青い色合いが強い、黒い緑の色合いとかが強くて、うん、
はい、
あんまり明るくなくて、ただそこに光が差し込むのがまあ綺麗だったりするわけ、
うんうん、
まあ、俺はそれが好きなんだけど。
そうだね、俺も好きだね、
ずっとこう晴れな、君の名とかは割とまあパリッとしてるシーンが多いから、
はい、
まあ、気持ちのいいシーンは多いんだけど、
うん、
個人的にはね、この雨が多くてたまに晴れるみたいなのが、
うん、
個人的には好きです。感覚として、色の感覚として。
なるほど、
うん
うん、
そうです。
結構君の名の方が良かったって言ってる人の方が多い気がしますね、うん、僕の感覚的には、まあ、俺も
そう、は
い、ま
あ、売れてるしな、
うん
うん、俺もそんな気がします、
はい
うん、そんな感じです。
珍しいね、だから、はい、
あとね、俺ね、新海誠構文っていうのに気づいたんですよ。
公文、公文
新海誠公文、
はい、
あのね、それはまるで〇〇のようでって言うと、
ああ、そう、ああ、そういう公文って、はい、
新海誠っぽくなるんですよ。
ああ、そういう
よくわかんないけど、
はい、
はい、
なんとなくわかるわ、うん、
新海誠っぽさを出したかったら、
うん、
それはまるで〇〇のようで、って言ってください、う
ん、
皆さん。
そんなやついねえ。そんなやついねえだろ。
はい、はい、そんな感じです。で、ちょっとメール紹介します。
はい、
りょうさん、
はい、
翔吾さん、ロニーさん、こんにちは、
はい。
前回ラジオの漫画の実写化についての回で、僕はこのラジオのリスナーらしくゴリゴリの原作原理主義です。
お、
はい、人生で一番好きな漫画の鋼の錬金術師も原作の世界観を壊されるのが嫌で、実写化の情報は全てシャットアウトしてました。
はい、
はい、しかし僕にも実写化においてこれは良かったなと思うシーンがありました、
うん、
それはキングダム、映画キングダムでの終盤のシーン、
はい、
本来は原作では、居住欄階が、 ラスボスなのですが、はい、映画では順番が入れ替わり坂口拓さん演じる、人斬りサジがラスボスなんですが、うん、このサジがとにかくかっこいい、
はい、
坂口拓さんの落ち着いた喋りが狂気じみてて、シンとの熱量の差、この時点での気量の差をうまく演じてたかなと思います、
はい、
このアクションシーンだけでも見た価値があったと思うので、原作映画も翔吾さんの視点のように別物として今後見るのはありかなと思えるようになりました。
あ、はい、ありがたいですね。
確かにこの演出は良かったですね、
はい、
あのサジ、この坂口拓さんが本当にあれなんですよね、はい、盾がめちゃくちゃ上手い人なんですよね。
ああ、そういうかっこよさもありますね。
そうそうそうそう、はい、うん、ただまあ一方で、うん、このサジがその盾がめっちゃ上手いんで、
うん、
まあ勝てねえだろって思っちゃうのも正直ある。なるほど。山崎賢人じゃ勝てねえだろって思っちゃうのも正直ある、はい、たりもするけど、はい、まあそれはしょうがないんですけど、うん、だから確かにこれはね、ランカイを最後倒すんじゃなくて、サジを倒す演出にしてよかった、はい、いいですよね、
うん
うん、確かにこういうのは多い、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
あとね、ルシファーさんですね、
はい、
ロニーさん、ショウゴさん、こんにちは、
はい、
火曜金曜の朝 SR レディオの配信を聞くぞと思って待っているとあっという間に1週間が終わるといういい日々を送っております。
本当ですか、ありがとうございます。
自分が送ったお便りを番組で採用していただき、しかもそれをもとにトークが盛り上がった様子を聞き届けるとしみじみ嬉しく、第22回をもう3回くらい繰り返し聞いてます。すごい、ありがとうございます。間接的に番組に関わらせていただけたことにひっそり満足感を味わっております。本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ロニーさんの実写化に関する、考察は非常にクリアで、というかどんな話も理路整然とされていてすごいです。ショウゴさんの原作と実写化は別物として楽しむというお考えはすごくハッとさせられました、
はい、
ロビンさんの好きなものにお布施を払ってという心意気もそれでいて裏切られて打ちのめされるところにも共感いたしました、
はい、
ラムシテイスティング会も良かったですねと、
はい、
ありがとうございます。あとは、野菜とかどうでしょうかとか言っていますね、はい、同じ野菜で生産者の違うものを食べて果たして味の違いが分かるのかとか。
ああ、分かりますよ、はい、
これからもお二人の話が弾むような面白いトークテーマご提案できるように私自身も感覚を問いでいきたいと思います。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。非常にありがたいですね。
ありがたいですね、はい、
もうルシファーさん作家さんですからね、もはや
本当
間接的に番組じゃなくて、はい、もう直接的に関わっていただいてるので非常にありがたいですよ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、あとね、ルシファーさんからね、英語スキルについていただいてるんですよ、
はい、
でこれはちょっと次の週にご紹介します。
はい、
はい、
そうですね、うん、
で、あとは、もう一つ、
はい、
なっちゃんとママさん、これも実写化についてなんで読んでしまいます。
はい、
第22回の漫画の実写化について実際どう思うについて語る回、はい、大変面白かったです。私はアニメ好きなのでアニメから漫画を読んだりします。
あ、なるほど、はい、
思うのですが、実写化していい作品といけない作品があると思います、
はい、
アニメ好きからしてもこれ実写化しないでほしかったと思う作品があります、
はい、
実写化して良、かったのはのだめカンタービレと逃げる恥だか役に立つ。
ああ、そうですね、
いいね、
う
ん、
はい、
ラブコメは、脚本によると思いますがなかなかいい感じなのではないでしょうか。
はい、
実写は翔吾さんが言うように原作漫画を超えられないと思います、
はい、
別のものと捉えるのが一番しっくりくる気がします、
はい、
やっぱりキャスティングが大事ですねと、
うん、そうですね。
あとは、まあ、テレ東の深夜枠とかも分かりますと、
うん、
あと洋画の日本語タイトルについてはまた別の回で深掘りしてください、
はい、
聞いていて面白かったです、
はい、
あんまりメールするのもどうかなと思っていたのについついメールしてしまいました。
いえいえ、とんでもないです。
とんでもないですよ、もうたくさんしてください、はい、ありがとうございます。なっちゃんとママさん、
ありがとうございます。
洋画の日本語タイトルね、あれなの、
うん、
君の名はじゃねえや、天気の子、
うん、
ウェザリングウィズユ
ー。やだやだやだやだ、気持ち悪い、ね、
ウェザリングってどういう意味？
ウェザリングってなんだろうね。ウェザリングする、ウェザリングウィズユー
だと思います、多分。
ウェザリングとか聞いたことない動画で、動詞で使うもんなのか。
そう、ウェザリングウィズユーだね、やっぱり。ウェザリングウィズユ
ー、なんだろうね、
すごいね、
ウェザリング。もう動詞ってことですよね、ウェザリング、うん、
あ、そう、ウェザーは動詞として乗り越えるという意味があります。あなたと共に困難を乗り越える。
知らなかった、その使い方、
ですって。
マジか。じゃあちょっと違うよね、天気の子ってさすがに英語は難しいよ、英語ができないよ。
まあでもだから、うん、ウェザリングウィズユーいいんじゃない、
まあ意味合いで言ったらね、
困難を乗り越えるのであれば、
あ、
という意味であれば。
うわ、でもその裏の意味とかは絶対なかなか伝わりきらないと思う。
そうだよね、
英語にしちゃうと。
そうだよね。
っていうか君の名も結構無理だと思う。
なんで Your name is みたいな。
Your name だったと思う。
Your name か、
多分。
Your name だ、
多分。 だってなんだっけ、噛む酒とかさ、なあの口噛み酒とか、あんなあれからもう想像できないじゃん、そんなもん。難しいよね。
確かに天気の方も多分分かんないよね、彼岸とか、
そうそうそう
お盆とか、
うん、
っていうわけで終わりです、はい、あと、シャープ SR レディオも、
はい、
一応かけるさん、
はい、
半沢直樹は面白かったよね、小説もドラマも最高だった。
あ、小説も読んでたもんね、
うんうん、あのね、半沢直樹はね、そろそろ放送やるんで、
うん、
俺半沢直樹はもう SR レディオで絶対取り上げるんで、
うん、俺も好きなんだよね、本当に
半沢直樹、はい、毎週やろうかなと思ってるぐらい、
はい、
というわけで今週は終わりです、
はい、
第23回聞いていただきちょっと長くなっちまいました、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
第24回もぜひ、聞いてください、
はい、
メールアドレスは radio@ronnieblog.com、
はい、
radio@ronnieblog.com、
はい、
で、Twitter シャープ SR レディオお待ちしております。天気の子とかも、まあ、気になった方はぜひ見てみてくださいと、
はい、
いう感じでございます、
はい、
じゃあまた第24回でお会いしましょう。バイバイ、
バイバイ。